ただいまお祈りの中にもありましたけれども、8月6日には広島に、そして今日は長崎に原爆が投下されて、そうして75年が経ちますが、いまだに核というものがなくなることはない、それが現実であります。それは神様を悲しませていることなのではないだろうか、そう思わざるを得ません。さて今日読まれた民数記の10章には脱破について、それが出発のラッパだったり、主の前に集まるためのラッパだったりいたします。10章の1節から2節、主はモーセに仰せになった、銀のラッパを2本作りなさい。それは打ち出し作りとし、共同体を呼び集めたり宿営を旅立たせるために用いなさい。銀でできていて、打ち出し作り、ハンマーで打って鍛えて作るんです。今はあんまり見かけなくなったかもしれませんが、打ち出し作りっていうと雪平鍋って、ある年代の人は、私ぐらいなら分かるのですが、いろんなところを打った跡がありますが、雪平鍋のような感じで作られたものです。このラッパをイスラエルの共同体を集めたり宿営を旅立たせるために用いるよと主はおっしゃっているんです。エジプトから出てきたイスラエルがシナイ山にやってきて、出エジプトからもう2年に入っております。シナイ山からの旅立ちはあと少しであります。イスラエルがエジプトを出てきたのは、ただ単に奴隷生活から逃げ出すためではなかったのです。それは主が約束された、乳と蜜が流れる土地に入るためです。主がイスラエルの先祖のアブラハムに、あなたの見えているこの土地をあなたの子孫に与える、そう言われた、カナンに入るためでした。3節から4節言いますと、ラッパが2つともラッパを吹くときには、共同体全体があなたのもとに、モーセのもとに、臨在の幕屋の入り口に集まるためだと言います。臨在の幕屋とは、出エジプト記の33章7節からに出てきますが、モーセが宿営から離れたところに一つの天幕を作った、それを臨在の幕屋と呼ぶようになったと言われます。この臨在の幕屋は、主が、そこに現れてくださると約束してくださった幕屋で、ただのテントではありませんでした。そして大事なことを主から教えてもらいたい、つまり主から伺いを立てたいと思う人は、誰でも臨在の幕屋に行った、あるいはモーセが臨在の幕屋に入って行って主と語ろう、その時イスラエルの人々はおのおの自分たちのテントの入り口でモーセが語っている間主を礼拝したと言います。その臨在の幕屋の入り口にみんなが集まる時に、ラッパが2本とも吹かれていたと、言うんです。そしてラッパが1本だけ吹かれた時には、イスラエルの部族ごとの指導者たちがモーセのところに集まる、そういう合図でありました。5節から7節、あなたたちが出陣のラッパを吹くと、東に宿営している者が旅立ち、2度目のラッパを吹くと南に宿営している者たちが旅立つ、彼らの出発に対してはラッパを吹く、回収を集める時もラッパを吹くが、出陣ラッパは鳴らさない、それが世々にわたって守るべき務めでした。出陣ラッパを鳴らさない、つまり積極的、出陣っていうのは戦いに出ていくことです。イスラエルは、積極的に戦いに出ていくものではない、そう示されているように聞こえます。 このように荒れ野のイスラエルは出ていくのもとどまるのも全ては主の導きのうちでありました。イスラエルがどこで宿営をキャンプを張っていても、ここが居心地よいと思ったとしても主が出発を促すならばそのラッパーワイズに出ていく。逆にイスラエルが先を急ぎたいと思っていても主がまだここで待機しなさいというのなら、イスラエルはその地にとどまっていく、とどまるんです。結果的に荒れ野のイスラエルの旅は長いものになります。その40年にもなりますが、ひたすら歩いて歩いてっていう日もありますが、足止めをしなきゃ食っている日々も含まれます。1日か2日か1週間かもっとそれよりも長くとどまるのか、さまざまな時がありますが、行くにしてもイスラエルは主の導きに合わせて行く、とどまるにしても主の導きに合わせてとどまっていく。このような中でイスラエルは全ての全生活、信仰生活を荒れ野の旅路を養われていくんです。まさに主に養われる者たちでありました。9節から10節はこのラッパは後にイスラエルが約束の土地に入った時を想定して言っております。9節、あなたたちの国に攻め込む敵を迎え撃つとき、これはイスラエルの人々が皆約束の土地に入り定住生活をしている、そういう時期を想定したものです。イスラエルが仮に約束の土地に入ってもそこにはいろいろな苦労が待っています。その一つが近隣諸国に侵略されていくということです。イスラエルの人々はもともとは奴隷であり、その辺に自分の私有地を持っていなかった新参者に過ぎませんし、新しく来たばかりですからまだ力は持っていない。周りの人々から狙われることがしばしばでした。ペリシテ人やアンモン人、またイスラエルの末期にはアッシリアやバビロンの国々が戦争を仕掛けてきました。イスラエルが攻撃されたら決して黙って座って滅びを待てと神様はそういうことはおっしゃっていません。あなたたちの国に攻め込む敵があった時は、攻め込む時を迎え撃たなければならない時には出陣ラッパを吹きなさい。旅の途中でも出陣はしないんです。ただ攻め込む者がやってくる時出陣ラッパを吹く。そうすればあなたたちはあなたたちの神主の御前に覚えられて敵から救われるであろう、そういうんです。世の中が起こす戦争っていうのは、人の財産や土地を奪ったり、あるいは領土を侵したり、あるいは貿易の、利権を奪ったり、そういうことのために戦争を仕掛けることがほとんどです。でも神様が命じられているのは、あなたたちの国に攻め込んでくる時、敵がある時には出陣ラッパを吹きなさい、つまり防衛のための戦争、それだけにしなさいとおっしゃっているんです。そしてそのことを守れば、あなたたちはあなたたちの神主の御前に覚えられていくんだ。この世にあっての私たちの戦いは、ただ侵略者たちを追い払うそれだけではありません。この世にあって生きることは我々の罪と戦うこと、また罪の世の中で流されないようにすること、罪の誘惑に負けないで信仰者らしく神のためにふさわしく生きること、それこそが私たちの戦うべき相手であります。つまり私たちが相手にするのは、戦うべきなのは血肉ではなく、私たちの中に入り込んでくる罪と戦え、そう、神様は おっしゃっているのです。そしてアロンの系統を継ぐ祭司たちがその出陣のラッパを吹けと言われているんです。10節はまたあなたたちの喜び祝う祝日、毎月1日には焼き尽くす捧げ物や和解の捧げ物に向かってラッパを吹きなさい、主を礼拝するためにラッパを吹けと言われているんです。そうすればあなたたちはあなたたちの神の御前に覚えられる。私はあなたたちの神、主である、主が示されたこの銀のラッパは主が現れる時に備えて、あるいは主を礼拝する時に備えて吹かれるためのものであり、また主を賛美し喜び祈るそのための礼拝、そのためのラッパであったというんです。このラッパの合図というのは新約聖書の時代に生きる私たちには関係ないのでしょうか。そうではありません。新約聖書の時代に生きていても私たちはいつも主を待ち望んでいる、主の御前に出る日曜ごとの礼拝を待ち望んでいる、それを私たちの心の合図として生きてきます。そしてこの主の日、毎週毎週の主の日はイエス・キリストの再臨を待ち望むそのための訓練でもあります。だから主イエスはラッパの合図のことを週末の教えとしてこう教えています。マタイによる福音書の24章30節、人の子はラッパを合図にその天使たちを遣わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。主は歴史の終わりのシグナルにラッパを鳴らす。そして選ばれた者たちが主の御前に集められるというんです。その日その時がいつになるのか誰も分かりません。そして私は主あなたの神、こう言ってこの段落は閉じています。主はエジプトでモーセに現れました。その時、モーセは躊躇して言いました。私のことなど誰が信用するでしょうか、どうして私がイスラエルを導き出してエジプトから脱出させることができるんでしょうか。そう言うと主はおっしゃったのです。私はあってあるものだと伝えなさい。私はあるというものがあなたに現れたのだと伝えなさい。主はイスラエルの毎回の礼拝にラッパが吹かれるとき、イスラエルの民を覚えていてくださる。それが神様の約束されたことであります。主が私たちを覚えていてくださる。だから我々はこの世の在り方に流されなくてもいいんだし、世の侵略者たちに怯えなくてもいい。そうやってイスラエルは約束の地で幸せに暮らしていくはずでした。しかしイスラエルは約束の土地でだんだんと主を信頼できなくなり、神様との契約を忘れていったので、イスラエルが捕囚となっていったんです。イスラエルだけでなく異邦人も皆、私たちは神様を裏切った者たちです。私たちは神様に作られたものだし、神様がご自分にかたどって作られたものでした。それなのに我々の先祖アダムは、神様とのたった一つの約束を破ったので、神様のそばにはいられなくなりました。もし神様が私たちのことを忘れたらどうなっていたのでしょうか。もし主イエスが私たちのこの世界に来てくださらなかったら、
罪人の私たちはどうなっていたか、神様から永遠に忘れられても文句の言えない、そういう私たちです。私はあなたたちを知らない、そう言われても仕方がないのが罪人の私たちでした。しかし神様は私たちを見捨てることはなさらず、御子を与えてくださいました。だから御子イエスが来られたのは、私たちの罪が許されるためであり、私たちが神様と和解するためであり、これからも神様に覚えていただくためであったんです。そのために主イエスは ご自分の体を捧げてくださいました。ここで言われている焼き尽くす捧げ物、あるいは和解の捧げ物、旧約聖書に出てくるさまざまな捧げ物は全てイエス・キリストの犠牲を指し示すものだったんです。だから、イエス・キリストの犠牲こそが本物の捧げ物である。だから本物が現れた時にはそれを、その前座的な捧げ物は必要ありません。イエス・キリストが来られたから私たちは神様に覚えられている。だからイエスと共に十字架にかけられていた人はこう言ったんです。主よ、御国においでになる時は私を思い出してください。私はもうすぐ死ぬけれど、せめて覚えていてください。そういう意味で言ったんではないんです。主に覚えていただきたい、そこに私の救いがあると言っていたんです。そしてこの犯罪人の願いはイエスによって引き取っていただきました。私たちもまたこの犯罪人と同じです。私たちは神様に忘れられても仕方のない罪人だったけれども、私たちは主イエスのゆえに神様に覚えられている。イエス・キリストの取りなしゆえに父と御子との交わりの中にいることができるんです。今私たちが捧げている礼拝は主が呼んでくださったからここにいられる。今私たちは主イエスの名によって礼拝をしています。イスラエルの人々がラッパを合図に主の前に集まったように、私たちも各地の礼拝堂で集まっています。ただコロナウイルスの災害のために今自宅で礼拝をしている、そうせざるを得ない人々もおりますけれども、礼拝堂であろうと自宅で礼拝をするんであろうと、主は私たちを忘れていません。ここにも出てくるように、イスラエルは臨在の幕屋の前に集まって礼拝することもあった、あるいは自分の幕屋の天幕の入り口で礼拝している時もありました。どちらの時にも主は人々を、イスラエルの民を覚えていてくださったんです。私たちも主イエスによって父なる神様に覚えていただけます。罪人の私たちが神様と子として覚えていただけるんです。今私たちが捧げている礼拝はだから毎週のただの習慣ではありません。イエス様はおっしゃっています。私の名によって何かを父に願うなら父は与えてくださる。主イエスが与えてくださるとおっしゃったのは、ただのちっぽけな恵みではありません。天の父が備えてくださっているのは神の国であり永遠の救いです。父が私たちのために備えてくださる神の国、永遠の国を待ち望みながらこの礼拝は捧げられてきた。だからこれからも私たちは父の備えてくださる救いを待ち望みながら、今日も主イエスを仰ぎ見ていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。